リスナー新たに刻む通りリスナー小手が念頭がブレーキリスナー恐れるな Don't worry OK OK いただくセッション We 待ってるだけじゃあっという間だからダッダッしないでまた高くジャンプアラウンド5 4 3 2 1 Let's go ついてきな今俺ら先頭 Hey ma going 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 明日を捨て余すため dreaming Sing it out loud
スーパーフルーツアムラとストレスやアレルギーを軽減する希少ハーブグルチで作られたアーユルヴェーダのお茶です。グルチとは世界で16種類しかないアダプトゲンハーブの一つ。ヨガやジョギングの水分補給としてデトックス効果も抜群です。詳しくはダーナアーユルティーで検索。
覚えるだっち。
読み売り読み売り、はいどうぞ。読み売り新聞
フリーダイヤル434381は読み売り読み売り、はいどうぞって覚えるだっち。
リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物は大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
火事と喧嘩は江戸の花。生きれいな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月。東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
新奄美へシンクロせよ。日曜日15時30分から、奄美出身のシンガーソングライター、僕平田明、奄美から和田孝之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美2世のノリノリさんなど、週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ、聞いてくださいね。
88.5 Rainbow Town FM
Live broadcast from Kiva Studio
88.5 Rainbow Town FM
Now on air
Rainbow Town
みなさま、こんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。
この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜の相手はスグル2号と
ミラクルミラクルクールクル出版プロデューサーナイスク代表の松尾梨央です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。わお久しぶりですね。
お久しぶりです。
会社で会わないし、
はい、
もしかしてスグル2号はさ、
はい、
結構1週間ぐらいあれじゃないの、家から出てないんじゃない、
は
い、
全く出てないですね。
もうラジオのためだけに出てきてる感じ で、それ以外外出歩いてないでしょ、
はい、してないですね。
どうして過ごしてるんですか。結構体なまりますよね。
なまりますね。やっぱり先週1週間は結構体が痛かったりとかってあったんですけど、
テレワークあるあるですな。
そうですね、最近はまあやっと慣れてきまして、
はい、
という中でですね、
うんうん、
結構面白いなと思ったのが、
はい、
最近まあ、感染の拡大のリスクを防ぐためにということで、
うん、
まあ、外でできる、感染しない、遊びで、例えばサイクリングですとか、あと一人でキャンプとかっていう、
うんうんうん、
話が結構出てるかなと思うんですけど、
はい、
でもやっぱ外出るのはなっていう人にいいなと思ったのが、
うん、はい、
おうちキャンプっていうのがあるんですね。
おうちキャンプ、
はい、
よくうち子供にねテント張らせるよ家の中で。
ああそうです、そうです、
あんな感じ、
そういう感じですね。家の中で、ま
あ、
ちょっと豪華なご飯作ったりとか、
あ
とベランダでやるキャンプ、ベランピングっていうのもあるんですけど、
ベランピング、
ベランピング、
ベランダでキャンピングですね。ベランダをかけてベランピング、
はいはいはい、っていうのがあって、なんかベランダにテントを張ってみたりとかちょっとブルーシート引いてお弁当を食べてみたりとかっていう、うん、
そうなんだ。
はい。
なんか結構スグル2号はやったの、ベランピングは。
ベランダが結構広くてですね、
うん、
やってみました。
おお、どうでした？
結構楽しくてですね、
うん、
気分変わっていいなと。
ご飯食べたの？
ご飯食べました。
おお、いいかも。
はい。
気持ちいいよね、外の風はね。
そうですね。本当に日光当たるのいいなという。
なるほど。ちょっとじゃあゴールデンウィークやってみようかな。
はい、ぜひおすすめです。
はい。
はい、ナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京 03-5634-0792 東京 03-5634-0792、 メールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp までメールファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本、お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか。お問い合わせはnaisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは書籍都市 5.0 アーバンデジタルトランスフォーメーションが日本を再興するを編集されました株式会社昭栄社様より京部康夫様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こんな時期の中、お越しいただいて誠にありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、こちらこそ。
はい、早速なんですが、株式会社昭栄社様っていうのはどういった会社なんでしょうか。
はい、昭栄社っていう会社ですね、はい、漢字で書くと飛翔の翔、飛ぶっていう字と泳ぐっていう文字でですね、はい、なかなかちょっとこう知られてないかもしれないですがその飛ぶ翔と A を取って2つのアルファベットで、うん、SE というロゴの文字のある本を、はい、結構出しています。
見かけますね。
で、会社としては、はい、コンピューターの関係とかですね、 IT の関連の、もともとプログラミングとかですね、エンジニア向けの本から出発してます、はい、 で最近だとあの資格とかですね、福祉とか介護とか保育士のテキストとか、まあそういう実用書というジャンルの本だったり、まあ今あの出版中心ですけれども、それ以外にあのネットのメディアやイベントにも力を入れてます。あのネットのメディアでは、あの元々のその書籍の強みを生かしたエンジニア向けのイベントとかですね、マーケティングとか EC とか営業とかクリエイティブみたいなクリエイター向けとかですね、そういうあの企業の中で働く人々向けの役に立つ情報のウェブを発信したりとか、あとみんなの暮らし日記という毎日の暮らしを楽しむためのメディアなんかもまあやってたり、まあいろいろやってる会社です。
は
い、
なるほど、多岐にわたってさまざまということなんですが、はい、その中で京部様はどのようなお仕事をされているんでしょうか。
僕自身はね、もう会社ずいぶん長くてですね、まあ、会社自体は結構今若い人が多くって元気なんだけど、僕はもうちょっとベテランというか年長者なんですねで、まあ、その年長者なりのその経験生かしたあのテーマ作りっていうか、あのそういう今までやってきた経験を生かしたような本作りをしたりとか、ウェブの記事を書いたりとか、そういう仕事が多いです。特に今まであの企業 IT の方とお仕事することが多かったんで、まあ、最近だと IT やテクノロジーでビジネスを変えていこうみたいな、あのそういうテーマの本が多いですね。はい、
あれですか、やっぱりね、省エイ社さんといえばあの PC とか IT 系の本がお得意だのはもう有名ですけど、社内もやっぱりもう完全このテレワーク化されてるんですか。
はい、そうですね、今もう、はい、あの編集スタッフも、はい、あの ほとんど全員ですね、含めて全員テレワークの体制になってますね。
さすがですね。
はい、なるほど。はい、はい、それでは、早速ですね、今回、書籍、都市 5.0、アーバンデジタルトランスフォーメーションが日本を再興するについて、この本を出版されたきっかけというのはどういったものだったんでしょうか。
はい、もともとビジネス本をまあ作りたかったんですね、私自身が。はい、僕自身は結構あの超文化系の人間なので、はい、まあ、IT の、仕事は長いんですが、まあ、IT を使ってビジネスを変えていこうというテーマの本を、まあ作っていこうということ で、うん、で最近あのデジタルトランスフォーメーションという言葉が流行ってるんですね、うんうん、はいはい、これもう一種のバズワードになってるんです。
で
これ一言で言えば、まあ、そのデジタルのテクノロジーでビジネスや社会変えていくっていうことなんですが、ちょっと前に言われたその IT 革命とかね、
はいはいはい、
あの時代はまあ、IT をどんどんインターネットとかコンピューターどんどん導入していこうという時代だったんだけど、今もうそれは当たり前なので、その上でそれを前提にしたあの社会の在り方とかビジネスを変えていこうっていうテーマを探していたと。でそのデジタルトランスフォーメーションって言われるときによくこうテーマとして言われるのが AI とか人工知能とかIoT ですね、物と物とかインターネットでつながったりとか、はいはい、まあ、最近では 5G とか自動運転とかビッグデータとかいろいろいろいろあってですね、
はい、
まあ、本屋さんに行けばそれぞれのテーマいっぱいあるんですけれども、うん、そういうものがつながってくることで私たちの生活や社会をどう変えていくのかと、どう変わっていくのかっていうことを踏み込んで解説した本を作りたいなと。
ね、つい最近でほら台湾でさ、
あ、はい、
あのコロナを防ぐために今日本だとマスクがなかなか売れてないけど、ね、台湾はやっぱりこのデジタルを進ませて、どこに今マスクが残ってるかっていうのがすぐ分かる位置情報が出てたりとかするんですよね。
そうですよね。
そうするとこういう買い控えっていうか買い、いっぱい買ってしまう人とかっていうのが出ないで、みんなに行き渡ったりとか、まさに注目されている分野ですよ ね、このデジタルトランスフォーメーション、ね、
はい、
台湾はオードリー・タンっていう、まあ、すごく天才的な IT の、方がそれをリーダーとして引っ張っていって、はい、まあ、韓国や台湾はそれで解決をしたっていうのがあります。で、まあ、日本もそういう位置情報とか、SNS の情報を使ってそういう解決の方向があるという話がありますね。ただプライバシーの問題とかいろいろあって、まあ、その辺の話もこの本の中には解説はされていますけれども、はい、
このでも、
ま、
羽村真希先生が、はい、そういうアーバンデジタルトランスフォーメーションの第一線で ご活躍されてるってことなんですね、
はい、はい、そういうテーマを探していた時に羽村さんという方とお会いして、で羽村さんという方は これまで Google とか Twitter とか LINE とかインターネットメディアの、まあ、いろんな会社を経験してこられた方なんですね。その方が現在は東京都市大学総合研究所というところにいらっしゃって、この東京都市大学の教授でいらっしゃるんですね。でそこに未来都市研究機構というまあ、組織があって、
未来都市研究機構、
そうですね、はい、そういうテーマで、まあ、都市の研究をされている専門家の方がいらっしゃいまして、はい、そういう方々を7名の専門分野の方々を先生たちや研究者の方を羽村さんという方に取りまとめていただいて、共著という形でこの本をまとめるという流れになりました。
じゃあこの都市のデジタル化に関する著名な方々の専門的な知識がこう、
そうですね、
集まっている一冊になってるんですね。そ
うですね、 IT だけじゃなくて例えばこう街づくりとか、うん、都市インフラとかいろんな分野の専門の方がこれについて、解説しているということですね。
ちょっと最近はねなかなか街に出るのが難しかったりするから、はい、すごく IT 化が進むんだろうなと思うので、ますます興味が湧いてくるところですね。
そうですね、はい、
でこのたくさんの、著者の方が、集結してですね書いたこんな本なんですけど、うん、どういった内容なんでしょうか。
はい、これまあ、タイトルにありますようにアーバンデジタルトランスフォーメーション、はい、ということでして、はい、これちょっと難しい言葉になっちゃうんですけれども、はい、まあ、これはまあ繰り返しになりますけれども都市そのものがデジタルな技術で変わっていくと、で例えば車の自動運転とか IoT とか AI ビッグデータいろいろありますけれども、まあ、それだけで全てが良くなりますかと、でそれだけで社会が良い方向になるかと、まあ、今までもスマートシティとか、はい、最近では政府がソサイティ 5.0 というビジョンも打ち出して非常にそれは重要なんですけれども、そのテクノロジーによって生まれること、そのサイバーの社会とそれから現実の社会の今私たちが住んでる社会の人間の課題ですね、それをまあ紐解いていって人間中心の都市や社会を作っていこうというのがちょっと高尚な壮大な話なんですけど、うん、そういうテーマちょっと僕が言うとね、なかなか説得力ないんですけど、はい、それぞれの分野の方がそれを目指して掘り下げていくと、うん、なのでテクノロジーはもちろんなんだけど人間の社会の歴史とかね、コミュニティ作りとかね、
そういうところまで踏み込んで考え、なんかいろんなツールが便利になって、例えばテレワークでも、うん、スラック使ったり、ズーム使ったりして結構家でもできるんだなとは思うけど、はい、今度その便利すぎてずっと仕事しちゃったりするんですけど、はい、その生きていくためとの兼ね合いとかっていうのがやっぱりデジタルで便利になるときにも考えたりしなきゃいけない、そういうのもなんか問題になりそうですよね。
そうですね、はい、そういうのを考えるときにやっぱり、この本の中の最初のね、なぜ都市 5.0 なのかっていうところなんですけれども、うんうんうん、
はい、
そこを考えるときにやっぱりこれまでの人間の都市の、ね、歴史っていうのを、はい、考えていこうっていうところから始まってます、はい、これがその最初の、まあ、2章にあたるんですけど、ここにぜひ、まあ、読んでいただきたいなと思ってますね、
は
い、
歴史にあたる部分ですよね。
あ、そこから紐解くんですね。
そうですね、その著者の、中心的な著者の羽村さんが書かれているのは、はい、都市を5段階に分けると、はい、歴史を
5.0 ですもんね。
そうですね、はい、で1番目が神の都市、2番目が王の都市、3番目が商人の都市で、4番目が法人の都市というふうに分けてて、今現在僕らが生きているこの社会っていうのは都市っていうのは法人の都市だと、でこの法人の都市がこれからデジタルのテクノロジーを使って新しい、まあ、人間中心の個人の中心にした個人の都市に発展していくだろうという、そういうビジョンを描いてます。
法人の都市っていうのは営利社団法人の法人ですか。
そうですね、企業とか、はい、営利社団法人とか、はい、
会社中心の都市からデジタルの都市に変わっていくってことですか。
そうですね、はい、この考え方自体はオリジナルというよりも50年ぐらい前に、当時の、はい、60年代の建築家の黒川紀章という方がいらっしゃって、
はい、
その方がもう50年前におっしゃってた考え方ですね。それをもう一度再評価してスポットを当てたということです。はい、
すごいな。単純にデジタルだけにアプローチするんじゃなくて、まずは都市の歴史から成り立ちからっていうところがなんかさすがは学者さんのアプローチですね。重厚感が違う、
なんかこう本の中ではやっぱり古代メソポタミア文明とかギリシャとかローマとか中世とかね、であのイタリアのベネチアとかフィレンツェとか今、問題になってますけれども、やっぱり産業革命によって生まれた法人の都市の時代に今延長にいるという、
なるほど、それが法人の都市なんだ。
そうですね、最近だとやっぱりこのコロナの問題で問題になってますけれども、やっぱり19世紀のロンドンとかイギリスでもすでに、まあ、ペストの問題とか下水道の問題とかエアロゾルの問題とか大気汚染とか発生していたので、まあ、そういうところの考え方も結構掘り下げています、
参考にやっぱりなるんですね、
なるほど、で今回、都市が人間拡張の最大形態っていうのが一つキーワードだったかなと思うんですが、これ一体どういうことなんでしょうか。
これはね、人間拡張の最大形態という考え方、これ話せば長くてマクルーハンという学者の話になるんですけれども、すごく単純簡単に言うと、人間の体って脳や手足や内臓があって、これはそのインフォメーションとかモビリティというかエネルギーに関係するんだけども、この都市もそういう人間の身体とかそういうものの延長として拡張として考えていこうと、それが最大になったものが都市なんだという新しい考え方ですね。都市が人間拡張最大形態、これは、人間の体も脳手足内臓エネルギーとか、
なるほど、
動くこととか、そうか、考えることとか、
よく人間は細菌の集合体というか、そういう小さい微生物の集合体って考える考え方がありますけど、町の場合はじゃあ人間が集まって一つの人間に
のようにな
っているっていうような捉え方ですかね。
そうですね、それがこう人間の能力とか機能が拡張していたものと、
そうするとなんだ、都庁は人間の脳に当たるのかなそんな感じですかね。
そうかな、
でゴミ処理場は腸とか排出物を出すとかみたいな感じです。
エネルギー循環をする
ところとか
ね、そういう考え方ですね。でこれも歴史の話から解説するんですけれども、そういういろんなその歴史の話とか都市の考え方の今までの思想とか、知恵とか知見がこう全部こうこの本の中に紹介されていて、それを今この時代にもう一度整理し直し、再定義したという
面白いですね。こう歴史をたどっていくから、また自分でもその先をこう予想しやすいというか、考えようっていうようなツールにもなりそうですね。
そうですね、僕らが今、私たちが今暮らしている時代、都市ってやっぱりその法人の都市の延長で、今は工業ではなくてサービスが中心ですけれども、やっぱりもう毎日法人の会社に行くために満員電車に乗って通勤地獄に耐えて出勤してきたわけですよね、これまで。で例えばそのたまにお休みの日は、中心的な商業大都市に行って消費をするっていうような行動をしてきたと、でそれがデジタルによってこれから変わっていくだろうという、このテレワークもしかり、ということをこの本の中で言ってて、その時にじゃあその監視カメラや自動運転だけがあればいいのかということじゃなくて、その地域に根ざした考え方、街づくりっていうのも一つ重要であると、ということを提唱しているんです。ただその考え方がちょうどこの本の発行と同時に、今この新型コロナウイルスと半ば強制的にその方向に進んできた。
そうですね、
これは偶然かその方向に行ってきた、
すごい絶妙のタイミングで出版されましたね。
ということで、とても面白いお話をどんどんお聞きしてしまうんですが、この本を、制作するにあたって何か、裏話的なものですとか、なんか、制作の秘話なんてものは何かあるんでしょうか。
そうですね、この東京都市大学という ところのこう7人の先生にお貸しいただいて、はい、まあそれをこうやっぱりいろんな専門の先生がいらっしゃるので、うん、それぞれの論文を読みやすくまとめるっていう作業ですね、うんうんうんうん、これが結構大変で、これはただあの普通だと出版社の編集者私がやるべきことなんですが、はいはい、この、はい、取りまとめの羽村さんがこう、はい、かなりあの、うん、力を貸していただいたというところがあります、うん、あともう一つはやっぱりこの本もやっぱり本屋さんでやっぱりこう目立つようにしたいなということで、本のブックデザインですね、
カバーのデザイン、そうですよね、表紙がとっても綺麗で、
あのコイズブルーが映えますね、は
いはい、そうですね、
私自身もやっぱりこの表紙 の、あのデザインですとかその色とかを見て、あ面白そうと思って手に取ったんですけども、
ブックデザイン の方と何度もあのあ相談をして検討しました、うんうんうんうん、これね本当に本屋さんが今閉まってるんで
そうですね、
まあ、ただ電子書籍でも見れるんですが、はい、ぜひ本屋さんで手に取っていただきたいなと思います ね、
はい、はい、ということで、最後にですね、この本を通じて伝えたいことをよろしくお願いします。
はい、今まさにですね大変な時期に来て、まあ、コロナウイルスの問題で、まあ、生活のあり方変わってきてると思うんですね、はい、で都市のあり方も、まあ、さっき言ったように大きく変わってくると、でやっぱり人々のさっきおっしゃったような移動のデータとかどう使っていくかとか、スマートフォンやソーシャルの移動データやツイッターなどの SNS の、ね、データを合わせて視覚化していくとか、そういうこともこの本の中に解説されていますし、まあ、そういうテクノロジーを使って都市を作る時の考え方で、まあ、何気に 今まで満員電車に乗って都心の会社に通ってたり、大都市の商業施設に集まって消費を行ってきたけれども、これから、まあ、変わっていくだろうと、食住接近もありますし、テレワークとかでやっぱり生活も都市も変わっていくだろうと、そういう時に今後 その仕事の在り方とか都市の在り方とかビジネスの在り方を考える時にぜひちょっとヒントにしていただきたいなと、
そうですね、ちょうどこういう時期になりまして、そうですよね、発売当初よりもやっぱりひどくなってるということで、まあ、幸か不幸かちょうどいいタイミングの発売になったかなと思います。
幸か不幸か、
幸でしょ
いやでも世の中的にはね、ただもし幸いこれコロナが終わっても、うん、まあ、こういうとあの通勤のあり方とか仕事のあり方とか完全に元には戻らないかもしれませんね、うんうん、その時にも考え方を参考になるんじゃない
ですか。300ページのすごい読み応えのある本ですから、
す、ね、
この巣ごもりのゴールデンウィークにぜひおすすめですね。
はい、ということで、はい、本日のゲストは書籍都市 5.0 アーバンデジタルトランスフォーメーションが日本を再興するを編集されました京部康夫様でした。曲はマルーン5のペイフォンです。
Now I've wasted my nights. You turned out the lights. Now I'll be out spending all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switch the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my show, you could tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw, but sad to say, it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wish I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you.
Yeah, I'm at it, boy.
6時30分です。本日もナイスク学園の時間がやってまいりました。レインボータウン FM キバスタジオより生放送でお届けしております。ナイスク学園パーソナリティのカノンです。イエイ。もう一人でね、もうナイスク学園もあの自粛期間に入りまして、パーソナリティは一人でっていう形になりましてから早4週間ですか。もう慣れました。イエーイ。もうね、プロデューサーの、あのディレクションの方もね、盛り上げてくれないとあのやってられないんで、ぜひじゃんじゃん盛り上げてくださいね。お、イエーイ。皆さんもういかがお過ごしですか。ご自宅待機でね、今週末は、ステイホーム期間ですか、東京都の方は、ね、発表されましたけれども、私は家でひたすらあのドミノ今週はやっておりました。ドミノですよ。ドミノいっぱい組み立ててあの倒すっていうね、あれを。でも本当にもうね、このラジオの、ね、収録でしか家から出ることもなく、あの皆さんも大変な思いしてると思いますが、ここでね、皆さんぜひあの心を一つにして、早くコロナをね、就職はコロナに就職はしません。で、大学生だから就活も2年後とかそんなことじゃないんや。収束ね、コロナもね、そう早く収束させないといけないんで、皆さんもね、あのぜひ心を一つにして協力していきたいと思います。頑張りましょう。ということで、早速本日のナイスク学園始めていきたいと思います。でね、ナイスク学園はどういうコーナーかという説明をしますですね、あのゲストさんにね、あのゲストさんも学生さんで、こう学業以外にもさまざまな活動をしている方をゲストにお招きして、あの、まあ、面白い話だったりとか苦労話とかいろんな話を聞いていこうという番組のコーナーになります。でですね、ナイスク学園ではですね、皆様からのメッセージも募集しております。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp です。あのお便りお待ちしておりますので、じゃんじゃんお送りください。でですね、ツイッターアカウントもあるんですね。こちらがですね、ユーザー名ナイスクアンダーバーシチューデント NAISG アンダーバーシチューデントですね。で、フォローの方よろしくお願いいたします。で、番組放送中にですね、ナイスク学園のハッシュタグをつけてつぶやいていただくとコメント拾うかもしれませんので、そちらの方でもお待ちしております。はい、ということで、先週まではね、私が一人でスタジオにいて、ゲストさんがオンラインで出演していただくという形をとってたんですけれども、今週はなんと私がスタジオにいましてですね、もう一人のパーソナリティがオンラインで、ゲストさんもオンラインでという中継式でお送りしていきたいと思います。クリリン総理です。パーソナリティの、はい、こんにちは。
こんにちは、クリリン総理です。
今はご自宅ですか。
そうです、もう完全にステイホーム習慣で、
ねね、
今カノン君も言ってくれましたけれど もう家で耐えてね、今はね、早くコロナに打ち勝とうと、
ね、
いうことで、今日はこういう形で中継でお送りしてまいります。
はい、ということで今週はステイホームということで、はい、あの中継でね、あのクリリン総理にあのお話ししていただきたいと思いますので、じゃあここからはもうクリリンにお任せしていいかな。
はい、
はい、じゃあお任せします。
はい、ということで皆さんこんばんは、クリリン総理でございます。でもう早速ですね、ゲストさんもつながっておりますのでご紹介したいと思います。ではゲストのおっかさんです、どうぞ。
はい、よろしくお願いいたします。早稲田大学の岡と申します。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ゲストは岡幸喜さんでございます。で、岡幸喜さんはですね、今早稲田大学の博士学生でございます。で、いろいろな研究をされていて、ものすごいいろいろな業績をお持ちだと。でですね、岡さんをぜひこの番組にお招きして、どういうことやっているんだろうということをお話を伺いたいというふうに思うんですね。なので、はい、少しかいつまんでにはなりますけれども、今岡さんがどういった研究に取り組まれているのか、そういったことをお話しいただいてもいいですか。
ありがとうございます、クリリン総理。でもね、あれいいことっていうか、その今何やってるかっていうと、その僕自身は、はい、プラスチックを作ってまして、
プラスチック、
簡単に言うとプラスチックを作ってまして、はい、じゃあどういうプラスチック作ってんだっていうと、金とかプラチナに代わるプラスチックを作ってるんですよ。
ほう、
つまりは 金属のですね、なんかこう特徴を持ったようなプラスチックを作るっていう研究をずっとしてます。
ほうほうほうほうほう、分かりやすく金とか例えばプラチナの特徴を持ったプラスチックって、それはどういった特徴なんですか。
例えばですね、金とかプラチナっていうのはよくですね、我々の電化製品の中でもよく使われてるわけですよね。
はいはいはいはい。
実はごく微量に、それが実はきっかけになって、それがものすごい特性を発揮して我々のこういうねデバイスを支えてるわけなんですけども、それをポリプラスチックとかに変えることができる、そのようなプラスチックを作る。
そうですよね。なんかそれこそ東京オリンピックの時にもね、都市鉱山なんか行ってスマートフォンの中からそういった金とか取り出してメダルを作りましょうみたいな話もありましたけれども、はい、そういったことを取り組まれてるということなんですか。
そうですね、だからもっとチャレンジングで、実はそのもう金属を一切使わない社会っていうのを作れるんじゃないかっていうふうなことを、まあ、提言してるような研究をしてますね。
お、すごい面白いですね。それはどういった社会なんですか。
だから例えば野菜から全部プラスチックを作って、もう金属なんていらねえよっていう社会、要は本当の意味での持続可能な社会ですよね。
ほう、それはどういうなんか持続可能性なんですか。
どういう持続可能性かっていうと、要は今例えばその例えば石油はずっと掘ってますよね。
はいはいはい、
掘ってやってる、その例えばリチウムイオン電池なんかもリチウムを掘ってどんどんどんどん我々はものを作ってるわけですよね。じゃなくて、その原料自身を全部作れると、我々の手で作って、それをもう一回使った後は全部リサイクルというか、もう一回全部捨ててしまって、もう一回新しいものから作り直せるというふうな、もう本当にサイクルを回してるようなものになります。
ああ、それはすごい面白いですね。なんか前に伺ってたお話だとね、じゃあもちろんそのプラスチックを使って持続可能な社会を作るということもお話になってたと思うんですけど、プラスチックを使って水から水素を作るということにも挑戦されているらしいんですけれども、それはどういうことなんですか。はい、
それはですね、何かというと、要はプラチナとか金って何に1個使われてるかっていうと、はい、1個多いのは水素を作るときに、それの水素を作るための、要は触媒ってよく僕たちの言葉では言うんですけど、それを作るための材料として一つ、それを使うためのこう、なんて言えばいいんでしょう、一個の機械の中に入っているようなもの、材料として使われてるんですよ。要はその水素を作り出すためには絶対に金とか白金が必要だったっていうのが一個問題だったわけですね。
なるほど、今までは、うんうん、
そうですね、それを一切使わずにオール有機で水から水素を作り出すことができるっていうのが僕自身の研究
です。お、今ね、水素ってすごいいろいろなところで注目されてるじゃないですか。
まさしく、
うんうんうん、それをなんか全部有機で作れる、一から作れるような社会ってすごい夢がありますね。
だからね、まあ、僕もね、なんでこれやってるかって話なんですけど、やっぱり人生1回なんでね、こういうチャレンジのことやんないとでもこれまでの歴史からしてもそうなんですよ。要は錬金術って皆さん聞いたことあると思うんですけど、もともとなんで科学の研究が始まったかって全部錬金術なんですよ。
ほう、それは世の中で中世にあった話ですね。
そうです、そうです。だから金を作るために皆さんどうやってして鉄を金に変えるか、何かを金に変えるかっていう研究をしていたので、でもまだそれは達成されてないわけですよね。それを今回、例えば鉄を金だったらちょっとつまんないじゃんと。だって野菜から金作ればいいじゃん。 ていう、あのコンセプトのもと、まあ、この人生をかけてやってみようっていうのが、まあ、僕のやってることになりますね。
へえ、すごい重要な疑問なんですけど、もともとどうしてその分野にご関心をお持ちになったんですか？
これはですね、これもちょっとこうやってとね、オタクの人だって思われちゃうかもしれないですけど、あの僕がね、あの要は小学生ぐらいの時にね、はい、あのまあ、いろんなね考えがあってこの道進んできたんですけど、もう根底にあるのは、はい、あのアニメなんですよね、僕。
アニメ、ほう。
あの鋼の錬金術師ってアニメがあったんですよ。
あ、はいはいはいはいはいはい。
あれを見てですね、
はい、
あれを見て、要はあれは例えばアニメの中でもう何か物質を違うものに変えるとか、要は錬金術をもう多用してるわけですよね、錬金術っていうぐらいだから、
うんうんうん、
だからこれが俺もやってみてって心の中でずっと思ってたわけです普通の真面目なね学生生活を歩んでるわけなんですけど、やっぱりこう何か選ぶときにそのチャンスがあったなって あったんですよ、要は今の研究に進むそのチャンスがあった時に、俺錬金術やりてえなと思って入っちゃいましたね
なるほど、それでもうそこを原点にして今ここまで来てらっしゃるってことなんですね、
はい、そうですね、なんとかやってくれてますね、
はい、面白い。だって今、ね、一番最初の紹介では早稲田大学ということでしたけれども、海外にも拠点というか、
はい、
そうですね、
はい、
展開されてるんですよね。
やっぱりですね、こういろいろな仲間、研究っていうのはいろんな仲間の中でいろいろ実研究やっていかないといけないので、例えば早稲田の中でも強いものあるし弱いものもある、
うんうん、
だから強くこの自分の研究、例えば錬金術を作りたいと例えば思った時に、なんかいろんなやっぱ組み合わせでやっていかないといけないんですね。
組み合わせ、はいはい
はい。だから例えばスウェーデンに僕行ってるんですけど、スウェーデンだと例えば野菜からプラスチックを作るっていうところが非常に強いんですよ。
へえ。
だから僕が今やってんのは、早稲田でやってんのはプラスチックを何か例えば電化製品にするとか電池にするとか、そういう話をやってて、全く別のことで、我々としては野菜からプラスチックを作るってのは全然やってなかったし、しないわけなんですよね。
ほう。
だから分かんないからスウェーデンに殴り込みに行ったと、そういうことになりますね、初めは
スウェーデンにね行くってなかなかない気もするんですけれども、なんか
ないですね。
どういった例は今、ね、学生生活というか送られてるんですか？今もずっと、ね、今こういう状況ですけど、こういう状況になる前ずっとスウェーデンにいらっしゃったことなんですか？
そうですね、だから1年間のうち3分の1から2分の1ぐらいはスウェーデンにいて、こっちには半分ぐらいまあいるという形で、まあ、その自分の研究の進み具合なんですけど、そのあっちのスウェーデンの先生も、あの岡ならいつでも来ていいって言ってくれるし、いつでもいていいって言ってくれてるんで、まあ、あのそういうきっかけもあったんで、いろんなチャレンジをしてるところで、あの行き来してます、すいません、はい、
行き来してるんですね。面白いですね。いや、なんかなかなかね、あのいわゆるその理系っていうふうにすごい雑にくくるの申し訳ないですけれども、理系の学生さんって結構皆さん、はい、例えば修士課程とか博士課程大学に行かれるじゃないですか。ただ、はい、実際そこでどういう形でね、なんか日常を送ってらっしゃるのかとか、あるいは海外に、はい、海外の大学院ともね何かやりたいけれども、なかなかそのイメージ図がつかめない方っていらっしゃると思うんです。
はい。
なんかどういうふうに今のその道を切り開いてこられたんですか？なんかそのモチベーションというか、何かいつもこういうふうにしようとしてたとか、何かありますか？
これね、リスナーの人にもいっぱい本当ちゃんと聞いてほしいなって思うところなんですけど、やっぱり今若い人っていう学生ってものすごい萎縮してると思うんですよ、特に理系の子たちって。
ほうほう。
例えばもうある種レールに乗ったような、もうメーカーに入ることが一番だとか、例えばある種普通に就職するのが一番いいとかいうふうに、自分なりに勝手に自分の可能性を決め込んじゃって、留学なんて絶対自分は行けないとか、そういうのを勝手に思ってる人たちがいるんですよね。だから僕がやってきた方は何かっていうと、もうやりたいことを面白いんだっていうその場で思うことに突き進むっていうのは自分のモットーにして、
今日それはすごいいいですね。
いや、やっぱりその例えばそうすると、そうやって言うとそれはお金持ちの言ってることだとか、そのお金ないよとかよく言われるんですけど、じゃなくてうちもすごく貧乏だし、家はだけど、国って今すごい例えば理系学生に補助がいっぱいあるんですよ。海外文系でももちろんそうですけど、そういうのを全部探してやろうと思えば何でもできるんですよね、今学生って、若い人。
ああ、なるほど。 全部自分の力でやらなくてもってことですね。
そうです。だからそういうチャンスを確実に掴んでいくことが、あの今の自分にもつながってるし、これからまあ僕よりも年下の人、高校生とかもいっぱい聞いてると思うんで、そういう人たちにはどんどんやりたいことを突き進んでもらうっていうのがこれからいいんじゃないかなっていうのは思いますね。絶対みんな掴まないようになってるから、逆に言えば掴んだらもう絶対自分のものになるんですよね。
なるほど。今だからむしろチャンスということですね。
もうこのコロナの時期とか皆さんもう本当暗くなってね、僕自身も家にいて暗いですけど、ただものすごいチャンスですよ。みんな何も応募しないし、何も手を挙げなくなっちゃってるから、今こそ手を挙げるっていうのが
この瞬間にね。はい、はい、はい、これはけどすごい面白いですね。で、
そうですね、
そう、モチベーションをお持ちのお母さん、今後どういう方向というか、どういうところを見据えてらっしゃいますか今は。
いや、でもやっぱり今その要はプラスチックから金や白金を作るっていうのをまさしくもうあの実用化したい。でその研究をもっとどんどんどんどん続けていきたい。もちろんその他のね、あのクリリン総理とかいろんな人の力も借りながら、あのそれを大きく広げていきたい。もっと言えば教育とかそういう若い人たちにも自信になるようなつなげ方をしていければなっていうふうに思いながら、あの研究を毎日進めてます。
あ、そうなんですね。でもなんかここまでバーッと話してきて、なんかもうね、時間が結構迫ってき、はい、来てしまったので、最後に岡さんになんか本日の感想であったり、はい、最後にこれだけ言いたいということがあれば、一言二言言っていただいてもいいですか。
あの、
皆さんにメッセージ、
はい、リスナーの皆さんに、あのぜひですね、まあ、例えばツイッターとかで、あのこちらのやつのツイッターとかでその僕のフェイスブックとか見れるようになると思うんですけど、それならいろんな僕にコンタクト取ってきてほしいなっていうのは1個ありますし、もう1個はあの、まあ、相談でもいいんですけど、もう1個やっぱり若いそのリスナーの人もそうだし、あのいろんなあの社会で活躍されてる方も、あの今やりたいことを全力でやるということを、特にこういう時期だからこそ意識をしていただきながら、あの進めていただければというふうに思います。
ありがとうございます。ということでね、あの今日こういう形でオンラインでわざわざ参加していただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで本日のゲストは岡幸喜さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでカノン君、現場にお戻しいたします。以上です。
はい、ありがとうございました。すごいね、もう錬金術ってもう聞いて、もうすごいスタジオでもう聞き入っちゃいました。自分なんかはね、あの手品マジックをもともとね、あの活動していましたので、あの金属でコインとか増やしてくださいなんて言われることもあってね、あのこれあの同じ業種の方に怒られちゃうかもしれないですけど、増えてるように見えて最初から隠し持ってるものをねこっそり出すっていう技術がねマジックには必要になるんで、実際に錬金術ができるようになるならもうぜひ弟子入りしたいなと思いながら聞いておりました。栗本くん、どうでしたか中継スタイルは。
けどこれもこれで面白いですね。
そうね、なんかスタジオにいるのに、うん、あのリスナーとして聞いてるっていうのがねすごい斬新でした。
なるほど。
もうなんかこれ
をやったらもしかしたら、そうそう、もっといろいろな人をねこの番組にも呼べるかもしれないし、
ね、ゲストさんがこうやってオンラインでね出演していただけるっていうのは、うん、もうね、あのいろいろ海外のゲストさんとかも呼べると思うので、今後のね期待、あのこのシステムの活用をねぜひ期待していきたいと思います。ということでこれにて本日のナイスク学園は閉校となります。ありがとうございました。ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しております。お申し込み方法はナイスクホームページナイスク .com からアクセス。たくさんのご応募お待ちしております。それにてこれにて本日のナイスク学園は閉校となります。ありがとうございました。お送りする曲はドン・オマールとルセンゾでグトゥロダンスです。どうぞ。
Oh, de por tu pena. Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra.
お別れの時間がやってまいりましたが、引き続き書籍都市 5.0 アーバンデジタルトランスフォーメーションが日本を再興するを編集されました株式会社昭栄社様より京部康夫様をお招きしております。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、
はい、最後に一冊自動書の方を、ご紹介いただけると、
ね、最後にもう一冊、これは自動書というか、はい、知育絵本というジャンルなんですけれども、うん、はい、ルビーの冒険という絵本なんですね、はい、これはフィンランドの絵本作家のリンダ・リューカスさんという人が書いた、うん、はい、まあ、お子様向けの教育絵本なんですが、はい、内容はですね、ルビーという女の子が冒険をして、そのお話の中でコンピューターのプログラミングの基本が学べると、そういう内容の本です。でお子様でもこの絵本がとってもこう可愛い綺麗なイラスト
なんですね。そうですよね、イラストがすごく可愛くて、うん、
はい、それをプログラミング言語のルビーとかけてるんですか ね、 そうですね、キャラクター
、はい、あー、なるほど、
なるほど、
はい、この最新本が今出てまして、 AI ルビーの冒険、うん、AI ロボット学校へ行くっていう話なんですね。これも非常に面白くて、まあ、読んでいくと、はい、まあ、AI ってなんだろうっていうことが、まあ、お子様にも分かると伝わるという内容です。この内容がですね、今インターネットで、はい、この本の全部の内容が無料公開5月の15日までしてますので、あ、はい、ぜひチェックしてみて、お子様のいらっしゃる方チェックしていただければと思います。
うん、そうですね、
うちもね6年生の子供がいるけど、うん、全く学校に行けないから時間を持て余してるので、はい、すごいプログラミング大好きだから、ちょっと
ぜひぜひチェックしてください。紹介してください。
はい、これね、冒険物語を読んでるとこう自然とルビーの言語が分かってくるっていう感じなんですかね。
う
ん
う
ん、
そうですね、ルビーだけじゃなくてプログラミングっていうものの楽しさとか、はいはい、仕組みとかが伝わってくるっていうことですね。
なるほど、そうですね、親子でやっぱ、読んでもすごく面白そうというか、うん、親の方が、ね、内容的にはこう楽しんじゃったりなんていう、そう、内容ですよね。
お話と一緒に練習問題がついていて、はい、まあ、親子で取り組んでいただければ、うんうんうん、大人の方もなかなか発見があるんじゃないか、
は
い、
また全編公開とは昭栄社さん、
ね、
太っ腹ですね。今回5月の何日まで公開
した？確かに5月、はい、すいません11日ぐらいま
で、うんうん、11日ぐらいまで、じゃあちょうどこのゴールデンウィークに、はい、なんかどこにも行けないから読むにはちょうどいいですね。
はい、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、
ありがとうございます。はい、今夜は楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は書籍都市 5.0 アーバンデジタルトランスフォーメーションが日本を再興するを編集されました株式会社昭栄社様より、京部康夫様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今夜の相手はすぐれ2号と
松尾梨央でした。
はい、それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。 この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。
繰り返ればきっと自信という足跡が残ってる。ここまで来た道は間違いでもなく正解でもない、ただ自分の考え方と気持ち次第でこの先を変えれるのさ。 My way My way光を灯してく、どんな困難も乗り越えられる勇気が満ち溢れ出す。いつだってやり直せる一歩、終わりから始まるスタート、次の扉を開く鍵はアスファルトに光眠ってる。僕らが生きるこの世界、本当は勝ち負けてないな、ただ自分のやりたいことに信念の魂を。Bye.